それでは今日の御言葉でありますが、ピリピの2章の13節と14節をお読みしたいと思います。力の、はい、
神は御子のままにあなた方のうちに働いて心たちを乗せさせ音を促してくださるのです。全てのことを知らず疑わずに行いなさい。
私たち人間は長い間間違った考え方を持っています。そして間違った考えと間違った信仰を持っていました。それは何かといいますと、神様を信じるとその途端に追い切れないような、私たち人間は追い切れないような支援が出てくる、勇気が出てくる、また困難が出てくる、このように考えております。ですから、イエス様を信じて神様を信じましょう、イエスキリストを信じて正しく行きましょうと人々に伝道しますと、それはすぐに問題が出てくるのではないかと人々は避けておりました。しかし、神様は聖書を通して良い神だと言われています。良い神様が私たちを苦しめるために支援を与えることはありませんし、私たちにダメするような出来事を起こさせることはありません。聖書の中に書いてある神様は、どんな時にも良い神様であることを私たちは信じなければなりません。例えば聖書の中に書いてありますように、ロマ人の手紙の8章の32節に、私たち全てのためにご自身の御子さえも惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう、ね、これに、御子イエスキリストを与えた神様は、ご自分の全てをもって私たちを祝福しようとして良い神に並ぶとして働いていらっしゃいます。また張先生がいつもおっしゃいましたように、大体ヨハネの2節があるように、愛する者よ、あなたが魂に捧げているように、全ての点で、全ての点で賛美してですね、霊、魂、肉体、人間の持っている、この感情全て、人生そのもの全て、祝福されていると、このように願っていらっしゃいます。このように神様は良い神様であり、そして私たちに祝福を与えてくださって約束をしていらっしゃるにもかかわらず、多くのクリスチャンが悩んだり、健康を損なったりする原因は何でしょう。それは神様と共に歩んでいるんだけども、神様の御心と、そして神の時を探ることができない、知ることができないから、そういうことになってしまいます。私たちは日々の生活の中で神と共に歩んでいるんですけども、神様が何を考えていらっしゃるか、神様の御心と時をですね、聖霊様によっていつも教えてもらうものとならなければなりません。例えば長林先生が今日おっしゃることでありますが、教会がどんどん大きくなっている、3000人から5000人の教会になって、5000人から1万人、10万、1万人から1万5000、2万、10万、10人、5万、30万ぐらいになった時です、ありますけれども、教会が狭くなって、固定席が1万5000人で、7回集会しても7万、10万人ぐらいしか入れない教会になりました。ところが生徒たちは毎月毎月5000人ずつ増えていくので、どんどん大きくなっていくんです。長老たちがみんな集まりまして、論議します。クルガンから出てきて、そして、韓国の、国会議長の近くで教会するんだけども、また山に戻った、中心街に戻って、大きな組織のあるところに教会を建てましょうということを言いました。確かに、長老たちはいろいろ考えて、いろいろって、そういう結論を出したんであります。確かに合理的な方法であるかもしれません。今の教会を推移になって、もっと大きな教会を建てることは合理的なことであると思います。長老さんはそのために祈りました。祈ると、聖霊様がですね、心の中に喜びを与え、熱い思いを与え、 気持ちの中に働いてこないと男と感じました。で、祈れば祈るほど、長老たちの意見は合理的だと思うけども、それはここの中に何も、冷たい思いができまして、心が燃えるような思いがありませんでした。しかし、今の場所に立ち止まって不可能ですけども今の場所に立ち止まって教会を建てる、教会をここで維持するということを考えましたときに、不可能でありましたけど、ここの中に熱い思いがやってきました。いつも神様はですね、私たちに触れてくださるときに、心を教えてくださるときに、熱い思いをくださるものであります。ですから、私たちは神様の御心を知るために、座って、その場所に座って、祈りを捧げて、神様が返事をくださるまで、ここの中に働いてくださるまで、私たちは望んでいなければなりません。教会に、姉妹が、うちの姉妹という方がいらっしゃいまして、その時郵便局2階で教会をしておりました。そして、1週間に、日数でありましたけど、違うと書いてましたね。平日でありましたけれども、毎週教会に、訪問して祈って帰りました。結婚する前でありましたけれども、神様の御心はどこにあるか教えてほしい、神様の御心はどこにあるのか、教会にあるのか、結婚すべきか、仕事を続けるべきか、いろんなことを悩んでいらっしゃいました。その時に神様の御心をまず求めなければならないので、しっかり祈るように指導いたしました。神様の御心は、祈って言われば、だんだん熱く燃え上がってくるものであります。しかし、神様の御心がないことを祈っているときに、冷たく心が冷めていくものであります。ですから、熱く思う願いを、神の御心だと信じて、信仰を持って歩みなさいと、そのようにお話をいたしました。まあ、神様の御心にかなって、そして、教会を移ることができ、そして、結婚することができ、その後に祝福することされるようになりました。まず私たちは、神様の御心を、しっかりと、その場所に座って祈らなければ、求めなければならないということであります。聖書の中にありますと、闇雲に祈りなさい、祈っていてはダメだと言っています。私たちは断食をしたり、そしていろんなことをするのでありますけれども、闇雲に祈る、求めるということをしてはいけないと思います。具体的に、どういうふうに神様が導いてくださるか、そしてどのように導いてくださっているかを知るために、熱心に私たちは求めているかもしれません。例えばフィリピンの2章の13節、今日の御言葉の、御言葉を言うんですと、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を達成させてくださると、このように書いてあります。これを、小約聖書と言ってみますと、あなた方のうちに絶えず効果的に働きかけて、あなた方のうちに力と願いとを発動させて、また作り出して神と良しとされることを教えてくださると、書いてあります。ですから神様は私たちの内側に神の思いを内側から思い出させてくださる。外側から来るのではなく、内側から思い出させてくださると聖書は私たちに教えています。ですから神様の御心は聖書の中にあり、私たちのうちです。聖書の御言葉の中にあり、私たちの内側にいらっしゃる聖霊様が神様の御心を私たちは教えられてまいります。例えば第一コリントの手紙の中の、まず第二コリントの6章の16節とお見せします。神の国と空想とに何の一があるでしょう。私たちが生きる神の御山のです。神はこう言われました。私は彼らの中に住み、またいる。私は彼らの神となり、 彼らは私のためとなる。大キリストの読者の真実のためにも、聖霊の宮であるというふうにこのように書いてありますし、メタ書大キリストの最初の収録するときに、神の神殿であるとこのように、聖書の中に書いてあります。ですから私たちの内側にもうすでに、神殿があり、神殿の中に神が住むので、神の御霊が住むのでいらっしゃる、ですから聖霊様はそこなんではなくて、聖書ではなくて私たちの内側から、御言葉を思い出させてください。神の御思いを私に教えてください。ですから、私たちは私たちの内側に求めていただきます。聖書の御言葉を通して私たちの内側に聖霊様に呼び求めていくときに、神の御思いを知ることができます。このように、この大事な目に熱い思いで私たちの内側が心が融合される、熱い思いで私たちの心が捉えられるということをですね、大事な主義として私たちを見ていかなければなりません。大事な主義は神様の御心と私たちの思いが一つになっているときに、人は驚くべきほどの勇気を持つことができます。もう一度、ピリピの2章の13節をしますと、後半ですね、神は御心のままやがったことにうちに働いて心の意思を立たせて、次にことをこなしてくださる。後半です、ことをこなしてくださるのは神ご自身であると聖書は書いています。ですから志を立てさせて、あなた方の力、方の力でなく、神ご自身がことを実現させてくださるところに書いてあります。あるように、自分ですと言えば、自分にしてしまいますし、それはできないとすぐに私たちは告白します。でも、神様がしてくださるというならば、その人間は、人が見てするような勇気を持つことができます。例えば、モーセにしてもそうであります。目の前に、海がやってきて、後ろ側に敵がやってきていました。全体絶命の天使でありましたけれども、神様が守ってくださると信じたモーセは、勇気を振り絞って、その海に対して、杖を振って、そして乾いた血を渡れば、ごとくにそれを渡ること、モーセばかりなくヨシアも同じでありました。坂前とやこの川の中に足を踏み入れた時に、神様が守ってくださったと信じて勇気を持って踏み出した時に、川たちを渡り、向こう岸に渡ることができたのであります。このように大事な印は、神様がしてください。自分がするのでは尻込みしてしまい、どうしてもその勇気が出ないものでありますが、神様の御心にからならば、神がそのことをしてくださると信じたときに、誰もがびっくりするような勇気を持って、歩むことができます。で、3番目に第7番の印はそうであります。第3番目の印と印は、第3の印は、神様の御心に歩く者は必ず神様の御前に柔和な心を持つように立っていました。例えば親が子供を産む時に大変な痛みを伴うものでありますけれども、しかし子供を痛み以上に、子供を得るための得ることの痛みよりももっと喜びを勝る喜びを持って、それに向かえることができます。このように、苦痛に耐えることができる。大事な趣旨は、乳まで従順で苦痛に耐えることができる、そのような勇気を持つ、苦痛に耐えることができる、その力を、持つことができます。ですから、どんな苦痛が待ち構えても、どんな試練が待ち構えても、それを乗り越える勇気を与えられ、そして力に満ちて、その出来事を捉えることができます。3番目、4番目の趣旨は、 まずそういうことを神様の御心を知り、そして、勇気を与えられ、そして忍耐力を与えられ、力を与えられ、第4番目のことは、3つのことを印を踏まえて、全身一歩で足を踏み出したその瞬間に神様が、環境に変化を与えてくださいます。第4番目の印は新命記の8章の4節、8章の、6節、あなたの神に主の命令を守ってその自信ある道を恐れなさい。あなたの神に主があなたは良い地に導き入れようとしておられるので、そこには水の流れと泉があり、谷間と山が流れ出た深い溝のある地である。そして、新命記の7章の36節にも同じことが書いてありまして、人々の7章の36節、この人が彼らを導き出し、エジプトの地で航海で、また40年の荒野で荒野生活で不思議な技と修士を行いましたと、まだ言い返されます。ですから必ず環境に変化を起こります。そして、環境を見て、環境に、神様が働いてくださるということです。この一つのことを、姉妹も同じことを言います。何十年も前の話ですけども、神様の御心を知るためにまず祈りましょう。神様の御心を掴んだら、熱い思いが出てくる、熱い思いが来るまで祈りましょう。まず大事です。第2番目は、神様の、神様がそれをしてくださるということを信じて、絶対、勇気を持ちましょうということ、勇気にあふれましょう。第3番目は、神様の前に柔和で人に罪を犯さない、そのような苦痛と感じないような勇気を与えられる力が与えるまで待ちましょう。第4番目、勇気を振り絞って前進するなら環境に変化が起こりますよ。必ず、多くの人々が賛同してくれるよと、このようにお話をいたしました。そして、結婚もありましたし、教会を変えなければならないということもあったんでですね、あとで聞きますと、1年かかりましたけども、1年間祈って、この4つのことを忠実にするときに、道が開かれて、教会を変え、そしてまた、仕事を結婚することができたようで、私たちもいつもですね、この4つのことが、忠実にしなければならないと思います。聖霊様が私たちに、教えてくださったんです。聖書の中に書いてあるように、神の、御心の神に至るまで聖霊様は、知っていると。私たち人間が知り得ないことを、聖霊様は、神の神に送りおいて神様の御心を、私に教えてくださる。聖霊様を理解して、そして聖霊様が私に教えてくださると聖書は教えております。今日もこの聖霊様を大事にして、この方により頼んで、聖書の言葉に伝えて、歩んで、愛する天のお父様、あなたは皆を賛美いたします。あなたがいつも変わらなく私たちに望んで、変化なく望んでくださることを感謝します。あなたのしてくださることは、いつも私にとって善なることであり、またそれは良いことであることを感じます。このことを信じて勇気を持って大胆に前進することができるように、勇気を与えて力を与えてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りいたします。